月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
12月4日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだえさおのお時間です。あ、忙しい忙しい、
あ、忙しい忙しい
もう本当
に師走だから。
いやいや、もうそれもある
それもあるね。
つい先ほどまで映画館で、
はい、
試写会が、
そうなんですよね。
今度は愛妻家の舞台挨拶が行われておりまして、そこからもう飛んで帰ってきて、
はい、
もう飛んで帰ってきてコメントも取って、もうメールに目を通してみたいな、
大変
大変、もう大変な感じで始まっております。
はい、
月刊ゆきさだえさおご案内の木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
あ、忘れてた
今もう構成作家みたいなこれ読まなきゃみたいな、
ね、あ、ペン持って、
この3人でですね、もうたくさんなんかいろんなメッセージとかも寄せられてるみたいなんで、
はい、
今日はですね、まあ今度は愛妻家年末スペシャルと、
やったスペシャルなんだ
ということで、公開は来年ですけど、はい、1月16日に公開が決まった今度は愛妻家をたっぷりと
プッシュプッシュ
プッシュしていきたいと思っておりますので、
はい、
皆さんからのメールもどんどんお寄せください、
はい、
じゃあまず監督からタイトルコールをお願いします。
月刊ゆきさだえさおよーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおでございます、はい、皆さんからのメールファックスもリアルタイムでどんどん受付中です。宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
早速一通いただいておりますね。
はい、ピポラピポラさんです。知り合いが今度は愛妻家を試写で見たそうです。そいつによると、笑って笑って最後は泣ける、詳しくは内容を知らないで見た方がいいと言っていました。コメディーとばっかり思っていたのでびっくりしています。そんな映画なんですか、
というようなですね、感想もちらほら来ている感じなんですが、試写会いろんなところで今行われてるんですか、
う
ん、
試写会も行われて始めたっていう感じですかね。まあ集中してやろうとしてると思うんですけど、はい、まあ12月に入って試写会、11月の終わりぐらいから始まっていて、うん、まあ関係者試写会はね、いろいろ、
いわゆるマスコミ試写ってやつですね、
ですね、うんうん、それは、このもう随分前から行われてると思うんですけど、うんうん、僕もおととい、おとといかですね、岡山、うん、広島、うん、福岡、うん、それで今日熊本と、
お
もう全部で何十社ぐらいかな、20、40、50社近く、
お
いろいろ
取材を受けて、
インタビューを受けて、もう口内炎が痛いんでもうね、口内炎が痛いからね、口内炎と戦いながらまたこうやって喋るでしょ、いろいろ、
はいはいはい、
もうカラッカラです、もう口こう向けまくってるし、いやもうね、口内炎痛いんですよ
でもやっぱりいろんなところでその今度は愛妻家の感想みたいなのが、うん、ね、監督にぶつけられてくるわけでしょ。
そうそう、俺ね、こんなにね、なんだろうな、うん、感想をレスポンスってやつね、返ってくるのって俺ないんじゃないかなと、
は
い
は
い、
今までの経験として
普通で試写会で書かないでしょ。
おだ
ってこれですよ、こう目の前にあるんですけど、
すごいコメントカード、
コメントカードを送ってね、これは多分ね鹿児島じゃないかなと思うんだけど、もうねこれ見てね、いやーなんかね、僕はね、なんだろうな、伝わってるなと、
うん、
この映画が僕が思ってたように伝わってるし、うん、思ってたように驚いていただいてます。
確かにね、実は私木部敏夫は、はい、もう見ました。
あら、ずるい
いわゆるマスコミの特権みたいなことを利用して、
大人だわ、
見せてもらいました。シーラはまだ見てないんだよね。
見てないんです、子供だから、
う
ん、
いやもうこれはね、ほんとね、見た後は語りたくなる映画ですよ。
ほんとですか、
うん、でもやっぱりストーリーバラしちゃうと皆さんのね、楽しみをね、取っちゃうから、
ずるい、
そこはもう監督と私だけが分かる世界です。
やだわ、今日はやだわ、置いてきぼり
置いて
ね、かもや、
シーラが今日分かんないとこもあるかもしれませんけど、それは劇場に行って確認して、
そうそうそう、
行ってください。
これはほんとね、まあね、
うん、ねえ、ねえ、やっぱりね、だから今まではさ、ね、いわゆるコメディー、トラさんだみたいな、
はいはい、
笑えるぞみたいな、
前半笑えて、後だけっていう
みたいなことだけだったでしょ、
はい、ね、
ちゃうちゃうちゃう、もう深い、
そうなの
深い深い、
そうなんだ、
さすが生田監督、
あのね、一つはクリアするんだけど、一つは絶対クリアしないね。
あーねー、うわこれものすごいヒント。
なーにそれ。あ、そうなの。
なんかやっぱともくね、見てない人とね喋るの難しいんですよねこれね。
みんなそうなっちゃう
でしょ。申し訳ないですけど、
そういう会話ばっかり。
そうなんだ。見てない側が悔しい思いをずっとする。
いや、この取材があるでしょ。で、僕こう取材してると必ず最初に VTR もありましたなんつって、アナウンサーの人が、木更監督いい意味でこんな映画だと思いませんでしたみたいな、これねみんなが言う、はいはいはい、上等句になってしまって、はいはいはい、なんかみんなそれ言うから、はいはい、それコピーにしたらどうみたいな、いい意味でこんな映画だとは思いませんでした、
なんか
今度は愛妻か、
予想してた映画といい意味で本当違って違ったんですよ。
だけどいい意味でなんかこうなんかジーンとこう、あの収まるでしょ、
うん、ああいう北田監督作品だなっていう感じ、
目の前にねこの大きなポスターが貼ってあるんですけど、ここから想像することしかできないんです私は。
そうそうそう、このいいですね、夫婦の話ですからね、夫婦だから、まあ10年、まあ大体の筋書きはねもう今までも何度も話してますけど、まあ10年連れ添った2人なんですよ、カメラマンです、
はい、
あの豊悦は、
は
い、豊悦はって俺が豊悦って言うなよって、まあ、なんか俺なんか DJ みたいな豊川さんはね、
豊川さん
は、はい、もうカメラマンなんですよ、でこのカメラマンがもう昔はかつてはもうグラビアアイドルを撮りまくって、超有名で、多分もう儲けもしただろうし、なんかそういう時代を築いたのに、なんかちょっとここんとこもう撮る気が起こらない、まあ、その理由はいかにっていうのがあるんですけど、まあ、それは置いといて、まあ献身的な薬師丸さん演じる40代の妻です。可愛、いんですこれが、
いい健康オタク、
健康オタク、健康オタクで、だいたいこう切り抜きとかしちゃってるんですね、
健康に関することを。
そうそうそう、新聞のね切り抜き、
そうそうそう、で長生きしなきゃダメよみたいなことを言ってるような人ですよ、
はいはい、
でもうもううざいわけですよ、夫としては。
旦那としてはね、
もうね、もうすごいうざがり方なんですよ、なのに子犬のように可愛らしく、薬師丸さん、まあこれが可愛い、なんで豊川さん気づかないのこの可愛さにみたいな、でも長年連れ添うとそういうもんなんですね、客観的から見るとそうなんだけど、主観的に見ると、もうなあなあになってしまってる2人がいて、でそこに起こるまあ喜劇あり、ちょっとその裏付けされた涙あり、なんかこうそういう話なんですが、ある重大な
映画を見た人にはわかる感じ。
いやでもねこれ僕本当に、舞台を見たんですよね、舞台見た時にこれ見たんですよ、本当にそれで見た時にこういやもう前半もう笑えたんです、この舞台劇を見た時に、で、ある時にシーンと静まり返る瞬間があって、そっから以降はもうシーンと静まり返った中からみんなこうグスグスグスグス泣く、
あでもあの
それは映画も同じですよ、
映画も試写会の時もですね、あの某あのこの番組のディレクター、女性なんですけど、もう後半も涙涙ずるずるずるずる鼻出ろみたいな感じだったですよ。
あれ涙出るとなんで鼻出るんですかね。
鼻出るんですかね。なんですかね。
まあそこは、
それ関係ないです、
やっぱそのくらいやっぱりこう笑いから言ってるからすごいなんかこう何振り幅がすごいわけですよ。
なるほどね。
ものすごく振り切れちゃうみたいな。
まあそういう話の中で光るのは石橋蓮司演じるオカマの文ちゃんですね。60過ぎたオカマっていうね。
いやでも多分こういう人いるよねっていう感じ。
そうそう、まあ豊川さん、多分豊川さんになんか追っかけ、まあ近くのオカマでしょうねきっとね、もう世話焼きするんですよ、重要な役なんですけど、まあムードメーカーですけど、まあ60過ぎたオカマ、僕ね石橋さんにこれ文さんって役があってねって、60のオカマなんですと、60過ぎて還暦過ぎたオカマの役なんですけど、やっていただけますかって言ったら、そうかオカマか
渋い
やっと来たなと
やっと来たな
やっと来たんだみたいないやあのね、なんか例えばキッチンの橋爪功さんとかが、はいはいはい、石橋さんはねおっしゃってたんですけど、キッチンの 安住さんって仲がいいんですよ、うん、でまあそうかそういうアプローチかと、うん、ずっと思ってたんですね、うん、どっかでこう羨ましかったんですよね、そういうことをやってる、はいはいはい、で俺には岡村役が来ないなと思った時に、うん、まあ、僕は敬愛する石橋蓮司に、うん、岡村どうですかと、うん、やっと来たなって言って、なんかこう結構なんかこうどっかで心の中で満足げだったんですよね。次衣装合わせの時はすっかりお釜になってやってちょっと内股で、いやもうねプロだなと思いましたよ、衣装合わせでこれちょっともうちょっとエレガントっぽくやった方がいいんじゃないみたいなでね、もう研究し尽くして、まあ二丁目のお釜のバーとか知り合いいっぱいいるんですよ、きっと電車のことだから、いろんなこういうパターンとこういうパターンとこういうパターンがあるけどどれがいいって言ってたら、60過ぎたお釜は切ないぞ
深い深い
深い
深い、いわゆるほらテレビとかいわゆるこうそういうお店で出てくるおかまちゃんっていうのは、いわゆるデフォルメされたショーとしてのおかまちゃんじゃないですか、
は
い、
これはね、うん、今日マサルくんがね、
マサルくんが
僕今日インタビューされたんですよ、はいはい、マサルくん初めて会って、はい、もう文ちゃんに感情にしましたねあれは古い奥
石橋蓮司さん演じる文ちゃん、
それはね、その文ちゃんはもういいですねみたいな、だから私は最終的には文ちゃんに感情にしましたけどみたいな、いろんなことに感情にしたっておっしゃってましたけど、でまさるくん曰くね、あれちょっと古いタイプのオカマですねと、ああいうオカマいるんですよ
みたいな、いるんですよって
我が協会には
我が協会、まあ組、そういう組合ですから
ね、組合にはね、はい、組合にはいますと、それでね、なんかこうなんかこう古いタイプのでもね、なんか偏りがいのある、うん、ね、うん、男なわけだから、うん、オカマは、うん、だけどね、蓮司さんのはね本当になんかこうね、あのちょっとこうはすっぱなね、水川あさみの不良娘っていうか、うん、女優目指してるんだけど、うん、そういう彼女も心を開いてしまうような、うん、やっぱ女の心を持った、うん、ハゲたオカマこれはねもう見事です。もう俺も後半はおばさんにしか見えなかったですね、編集してて。
確かに、あのチラシにちょっとだけ載ってらっしゃいますよね、うん、はい、それを見た時に、あらこの女優さん誰かなと思ったんですよ。
女優さんに見えた、
見えたんですよ。で、あ、見たことあるこの女優さんと思って誰かなと思って、名前探すけどなくて、はぁ石橋蓮司、うん、みたいな。
いやこれはね、なんか味があるんですよ、哀愁があって、やっぱ60過ぎたオカマは渋いぞ、渋
くて、北のゼロ年のあの最後の侍の蓮司さんとはもう180度違う世界ですからね。本当にだからやっぱこれは、
いやこれは必見ですね、
うん、必見ですよ。
多分年末、来年の年末あたりに助演女優賞が
女優
賞を取ろうと思ったら、なんか男優賞とこうさ、なんか票が分かれちゃって何も取れなかったりしてね、あーでも岡村役だからしょうがないかみたいな、なんかそういうことを言ってる来年のなんか今頃があるような気もするんですけど、
ね、いやいや演技賞を取らせたいですね。
新しくこう真ん中の賞をこう新設したら、 ね、 ね、いいかもしれない、
女優岡村賞みたいな
そんなですね、まあ映画を見た感想がいっぱい監督のところに寄せられてるわけなんですが、
はいはい、
もう監督のところにこれちょっと今、
そうなんですよ、これはあの広島岡山ってずっと僕ロードしてきた中で、
ロード
こんなことをこう、はい、うん、やっぱりこんな長い感想はなかなかないですけど、
ちょっと紹介してください、
はい、40代女性さんです、うん、今度は愛妻家というタイトルしか知らない状態で試写を見せていただいたので、想像していたのとは全く違ったあのストーリー展開には大いに驚かされ、うん、笑わかされ、うん、ルルール涙腺を刺激されとまんまとハマってしまいました、うん、とてもいい余韻が残る素敵な作品だと思いましたよ、うん、見終わった後でプレスを見て舞台が元になっていることを知り納得、あの世界観を表現できるというのは豊川さんしかり、薬師丸さんしかり、キャストの演技力のなせる技ですよね。この作品はぜひともいろんな年代のご夫婦とか結婚予定のカップルとかに見てほしいですね。ちょっと倦怠期のカップルにもいいかも。
ああ、なるほどね、ストライクって感じですね、この方 ね、うん、40代女性の方、
そうですね、
はい、はい、いやなんかね、そのなんか僕は本当に今回ね、40代の女性の方の今の意見ですけど、うん、まあ、この人はすごくやっぱ映画を楽しんで見てくれたって方なんですけど、うんうんうん、なんか大人が楽しめる映画を作りたいなと、
はいはい、
これがきっかけだったんですよ、
はい、
で、やっぱこう地方にね、映画館でこうやってキャンペーンに回ると、そこの支配人さんとかがですね言うんですよね、なんか生田さん、大人のを見るなんか こう軽妙な映画を作ってくんないですかねみたいな、うん、大人はそういうものを待ってるんですと。だけどなかなかに日本の大人が見る映画というと大概社会派、うん、ある事件をもとにしました、はいはい、社会派ですね、はいはいはい、とか、うん、時代劇、はい、
そうですね、
もしくは戦争もの、
はいはいはい、まあ重たい感じの、
そうそう重たい重厚なみたいな、うん、いやそうじゃないんだよと、うん、セカチューとかあのゴーとゴーとは言わないけどクローズノードとかああいう中でもなんかほら向こうにはラブロマンスものとかあるじゃないですか、うん、大人のラブストーリー、うんうん、で僕はよくよく考えるんだけど今ラブストーリーって呼ばれてるものってね若い人たち主役ですこじゃないですか大概がねなんだろうラブストーリーなのかなこれは青春映画なんじゃないのと、うん、ラブストーリーって大体言ってる日本のラブストーリーってのは出会いのボーイミツガールなんですね、うん、出会いの物語、うんうん、まだラブに至ってない大体キスシーンがクライマックスみたいな感じじゃないですか、はい、いや違うんですよもうキスもしなくなるような倦怠感を迎える2人
でも10年結婚した2人みたいな
だけどどっかそういうお互いなんか言い合いながらもどっか呼吸が合ってるような、うん、そういう人たちがなんかこうある岐路に立たされるそれの方がなんかこう切ないんですよね、うん、それが本当のラブストーリーなんじゃないかなっていう
なるほどね
まさしく大人が見る映画ですね、うんうんうん
でも大人のカップルだけじゃないんですよ出てくるのは
あそっか
うんあの浜田岳君水川あさみちゃん演じる若いカップルもこれ出てきて、
は
い
は
い、これもまた切なくていいんですよ
切ないんだ、うん、
切ないですねこの二人もでねなんか要するになんだろうないろんな恋愛模様がある家を家っていうかその北見家ですね、うん、こう北見っていうそのカメラマンの事務所兼自宅を中心に、うん描かれてるんですけど、まあ、舞台劇なんでもともとはそのワンセットものなんですよ。でそれをなんかこういろんな表情といろんなあのシチュエーションを加えながら映画版はちょっとこう奥行きを少し足してあげてで本当に舞台で僕は感動したことをそのまま映画になるべくなんかこうそこだけが一番もう僕は心配だったっていうかね舞台で見ても本当に感動したわけだからそれを伝えなければいけないっていう中谷真由美さんの原作なんですけどね、うん、もう本当に舞台で活躍していらっしゃるあの小説あのシナリオライターでもあるんですけども、うん中谷真由美さんと板垣さんっていうですね演出家の方とこのコンビでずっとこういろんな作品を作ってらっしゃるんですよ、うん、でこれの今度愛妻家を見た時はやっぱりねちょっとやっぱりあこういうウェルメイドななんかイメージとしてはなんかニール・サイモンのなんかこう戯曲を読むような感じと か,、うん、だからある意味じゃ昔の50年代とか60年代の成瀬美京監督とか川島雄三がやってたようなかちょっとしたこうホームドラマっていうか、うん、ミッドなな
んか結構ねあの往年の日本映画のいいのをずっと見てきた人たちは多分なんかこれだよ俺が待ってた日本映画はって感じがあると思うんですよねこちらのね多分この方はもうコテコテの映画ファンだと思うんですが、
はい
40代男性の方のご意見ですね
はい今年見た映画の中では5本の指の中に入る作品ですよもうすでに、昨夜の飲み会今日のランチなど宣伝しまくってますよ個人的にはスラムドッグミリオネア
ん
剣だけに並ぶぐ
らい剣だけ読めないのか
評価したいです感想です好きなシーンは男性が話す肩越しに女性の表情を捉えたカメラワーク例えば石橋蓮司の励ましでいい表情になっていく水川あさみ、うん、豊川悦司の話に自分の表情を押し殺す薬師丸ひろ子は良かったです
これ専門的なカメラワークとかやっぱもうかなり映画が好きな感じのおじちゃんですね、
はい
は
い
は
い、
きっとい
やなんかでもまあなんかそういうふうになんかこういう励ましのね励ましっていうかなんだろうな、うん、なんか言いたい感じなんですよね
見た後ねなんか語りたくなる映画なんですよね
そうですか
こう言いたいいろんなことを
言って、
うん、でもそれストーリーに
あーそうか
絡めてしまうので
それは言わないで、
オンエアではなかなか言いにくいところがございますけど、
はい
こちらにはですねこれはお名前を伏せますけども、
はい、
某有名 DJ さんですかねこの方はですね
もう僕の尊敬する有名 DJ さんですね、はいこれ直筆ですねこれ
直筆で
いやもう僕はもうこれちょっと読んでいただきます、
はい、じゃあ白さんちょっと読んでください、
はい 当初はコメディータッチと思っていたのですが、良い意味で大きく裏切られ、自分の生き方や夫婦生活を考えさせられる素晴らしいヒューマンドラマでした、うん、出演者の皆さんの演技は絶品としか言いようがなく、また脚本演出の素晴らしさなど、終了後は心の中は大拍手でした。
もう絶賛ですね。
絶賛ですね。
この方も年間何百本も映画見てる、結構辛口な方ですから
そうなんです
ね。その人をこれだけ褒めるっていうのはやっぱり、名前は挙げませんけども、某人気 DJ さん
お世話になってま す、はい、お世話になってます、
はい、の感想でございます。
あ、そうなんだ、すごいね。
だからいろいろ見た人はなんか監督にぶつけたくなるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、うん、感想がね、うん、私こんなにコメントがね、こんなにたくさん来る映画ってなんかあるのかなって思いました。なん
かほら、見終わった後、ああ面白かったね、はいはい、今度は行こっかってもうスッと頭の中から消えてしまう映画って多いじゃないですか、はい、この映画違うんですよね。
舞台でこういう感想を書く紙とか入ってるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
でそれにはなんかアンケートみたいな感じでなんか入ってたりとかするんですけど、
だからなんだろうな、僕も今までこういう経験がなんで今回ねこれを持ってきて読んでもらおうかって言ったら、なんかね今こうポスターを見る限りでは、うん、夫婦の話というだけ伝わってるんですね、うん、でこの間あのプサン映画祭で上映されたじゃないですか、
はいはいはい、
で5000人を前に見て、うん、ものすごく感動して、うん、であの時もな一番面白かったエピソードはね、5000人の中に韓国の知り合いのプロデューサーがいたんですよ、
うん、
で終わった後に電話してったんですね、
うん、
で、ってよかったよって俺に言って、うんうん、もうそうよかったって言って思わずさ神さん電話しちゃったよって彼は言ったんですよ。でそれ何て言ったのって言ったら、電話して何て言ったのって言ったら、うん、元気って元気かって元気かって言ったんだって、うん、そしたらね、なんで元気なのって気持ち悪いっつって切られたでもねなんかねそれが微笑ましいじゃないですか、元気かって思わず聞いてしまうような、
うんうんうん、
でなんか何言ってんの気持ち悪いって返される感じが、うん、まさにこの映画を見終わった後の男の気持ちを表してる、なんて言えばいいか分かんない人間が思わず元気ですかって言わないだろうって思うんだけど、それはね本当にね、
じゃあ奥さんは優しくしてもらえる、この映画を見たら。
あのね、うん、どうなんでしょうね、
いや優しくしてもらえるというか、優しくしたくしするようになるんじゃないですか、
旦那さん、
お互いに、
お互いに、
うん、なんかね、うん、なんで僕のイメージは奥さんはちょっとだけ許してあげるってイメージですね、
うん、
夫はその優しくしようと思うし、うん、そんななんかでも不器用な夫をちょっと私許してあげようかな、
うんうんうんうん、
そうするとなんか、ね、僕はねこんなこと思ったんですね、こうキャンペーンでいろいろ話した時にね、うん、なんかこう今度愛妻家をね、なんでこの今の時代にこれだと思ったんですかって質問があった時に、なんだろうなと考えた時に、なんかこういうなんか殺伐とした時代というか、僕はそう思うんですよ、うん、なんか口を開けば不景気だねってなって、どっかでちょっと進んでいって、うん、で年末も迎えてるのに年越せるかしらみたいな、うんうんうん、なんかこう、まあ、越せるんだろうけど、なんかそういうことを口にしてしまう時代ってあって、ただね、まあ、余裕があるから言えることかもしれないんだけど、なんかこうそう言いながら、なんかこうでも隣にいる奥さんがねいてくれるだけのなんか喜びっていうのは、なんか僕はこの映画を作った時にそういうことを感じてたんですよ、
うん、
隣に大切な人がいるだけで、なんかもしかしたらこんな幸せなことはないかもしれないってもし思うならば、うん、例えば高級レストランに行かなくてもいいし、どっか旅行行かなくてもいいと思うわけ、うん、なんかちょっと夫がね明日近くのなんかこう江津湖でも散歩しようかみたいな江津湖でも散歩しようか、
うんうんうん、
江津湖ですよ、上江津湖ですね、綺麗な湧き水がある上江津湖、
うん、
もう分かってるわけですよ上江津湖なんて。もうでも奥さんはそんなこと言って何言ってんのなんて言いながら、うん、夜にサンドイッチとかおにぎり作るんですよ、こっそりと、で二人は歩くと、それでなんかこう湧き水のある綺麗ななんてことないところの木陰の下に、日だまりの下に二人座って、そしたらお弁当作ってきたんだよっていう奥さんがいて、それをおーって言いながら二人で食べる、僕ねこんな例えばその一瞬のこう時間がなんかこうもしかしたら一生の宝になるかもしれないですよね。なんかね 簡単に言えばそういう気持ちになる映画だと僕はなんかこう思ったんですね。これ別のストーリーですけど、なんかそういう気持ちになってもらえると嬉しいなっていうか、僕自身も例えばそういうことってなんか普段思わないじゃないですか。思ってみたら意外とそれを実行してみたら、なんか夫婦も長年連れ添ってて、なんか新鮮味がないとかいろいろ思っててね、若いお姉ちゃんに目がね、部長やってて、署の 部のなんかこう若いお姉ちゃんに部下にちょっとこう気がいっちゃってて飲み会で口説いちゃったりしてる部長がね、部長夫人になんかちょっとこうそういうことをしてみると、なんかこう奥さんもやっぱ俺はなんでこの人を好きなんだろうっていうことがちょっとだけ感じるし、誘ってくれた旦那に対して何言ってんのよって思いながらも、あ、なんかこういうことをしてるこの可愛げなおっさんが私はやっぱり好きなんだなって思えるかどうかっていうのが、やっぱ夫婦とかでもラブストーリーを作る上でね、なんかそういうところまで行って初めて愛がこう深さが分かるっていうか、本当のラブストーリーはそういうもんじゃないかなと。
その出会っただけの男女のね話じゃなくて、やっぱりその時間とかね、
その奥に何かがあるわけですね、
うん、いや
そ
うです、深いですね。いいな、まあ、シラはまだ見てないんですけど、
見たいな早く
1月16日です
月16日
そこまで見れないんで、
はい、それまでは見れないので、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。